医療で未来を想像するラジオ、医療ラジ、たくさんこんばんは。
こんばんは。
いや、実は今私、アメリカにおりますよ。
おお、もう着いたね。
そう。
お疲れ様でした。久しぶりの国際、
そうだね、
国際線。
うん。結構、日本からの飛行機も、まあまあ人が乗っていて。
あ、ほんと？
うん。
そうなんだ。
どれぐらいなのかな？ 6 割ぐらいはいたかな？
あ、本当に。
うん。
いや、一時期なんてあれだよ。こっちから研究留学終わって、帰んなきゃいけないって言って、一時期さ、すごい大変だった時は、飛行機飛んでるけど、私たちしかいませんとか、そんな状況だったからね。
そうそう、そうだよね。だからもうちょっと少ないかなと思ったけど、結構人がいたりして。
あ、本当。
あと、アメリカ入ってからは、もう満席だったかな。一回乗り換えで、うんうんう
ん。あ、乗り換えしたってことね。
そう、うん。こっちの便はもうほぼ満席で。
うんうん。
で、一昨日ぐらいに着いたんだけど、まあ、すぐ昨日ワクチンを打って、一回目を打って、うん、ファイザーだったかな？ファイザーのワクチン打ったんだけど、うんうんうん、すごい、3分で終わりましたね。
うんうんうん、
ワクチン注射が。
いや、ほんとさ、なんていうの、感覚が全然違うんだよね、多分。日本ってさ、ワクチンを打つって言うと、病院というところに行ってさ、病院の受付をするみたいな感じでワクチンを受けることが基本的じゃん。今は違うのか。大規模接種場とかあるからね。
そうね。でもなんか、まあ、俺も自治体の方からそのコロナワクチン接種のお知らせみたいなの来てたけどさ、こっちはさ、自分でネットでさ、受けたいとこ、探して予約すれば、
ね、
しかも外国人でも何もね、特になしで受けられるから、
ね、旅行客も旅行する人もぜひ打っていってくださいみたいな感じなんでしょ
う。うんうん。だからなんかその辺のスピード感とかやっぱ感覚っていうのは全然違うなと思ったね。多分日本で受けたらね、結構待つじゃんきっと。
そうだよね。
うん。だからこのスピード感っていうのはやっぱアメリカってすごいなっていうのは思ったね。
なんかバンバン打つんだよね。コロナワクチンだけじゃなくて、最初びっくりしたのはインフルエンザのワクチンを毎冬打つんだけどさ、みんなね。受けに行ってくださいって言って大学とかもみんな打つんだけど、もうなんていうのかな。ホールがあって、すごい広いホールがあって、そこになんか30個ぐらい机が並んでて、で、打つ専門の看護師さんだと思うんだよね。医者じゃなくて看護師さんがいて、で、まあ、軽い問診とかは一応あって、副作用あったことありますかとか、問診票書いて、で、列がね、ものすごい長いの。もうなんていうのかな。ディズニーランドで2時間待ちの列みたいな長さの列があって、でぐるぐるぐるぐるってなってて、で、あ、これものすごい待つのかなと思って、それがね、ものすごいスピードで進むんだよね。なんかその列の一番後ろに立っても、まあ、大体15分ぐらいしたらその接種も解除もできるんだけどさ、もうみんなバンバン呼ばれていってちょっと話してポンって打って、はい、お疲れ様みたいな感じで行くから、すごいなんていうかね、あっさりしてるよね。
いや、ほんとそうだから日本だとね、病院行くと待つのが当たり前だからなんか仕方ないなって思ってたけど、全然まだまだなんか効率化できるんだろうなっていうのはちょっとこっちの現状を見て思ったね。
なんかそのね、大規模、こっちの僕一箇所しか知らないからさ、その大学の接種するところしか知らないから、他のところもちょっと見てみたいなって感じはするけど、
俺も一応大学の病院
っていう、あ、大学だったんだ、あ、そうなんだ。
今ケンタッキーにいるんだけど、ケンタッキーの大学病院
みたいな。ああ、なるほどね。なんかあれだよね。場所によっては、ドラッグストアっていうのかな。で、打てたりとかするんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
で、ほんと、まあ、筋肉注射多分初めてだったと思うんだけど。
うん。
まあ、若干奥に刺されてる感はありつつも、特に痛いとか、なんか、はなく、
あ、その話したね、そういえばね、筋肉注射の話。そう
そう、すぐ終わったし、まあ、ちょっと昨日打った後しばらく経つとこう腕を上げるのが辛かったり、ちょっと寝るときちょっと痛いなってぐらいでだったけど、 特になんか、注射自体はそこまで、なんか、うん、日常生活には支障ない程度だし。
うん、よかったね。1回目はね、
うん、うんうんうん、
大丈夫なことが多いと思うんだけど。
そうね、2回目副作用っていうかね。
2回目ちょっと熱出たりする人多いから。
うんうん。まあまた、3週間後ぐらいにこっち打って日本に帰ろうかなと思って。うん、
ああ、いいね。
それもまた報告しますと。
はい。
あと、あれだね。
あ、そうだ。
Twitter、イリオラジ専用アカウントがツイッターでできました。まだあんま何もつぶやけてないけど
。ありがとうございます。
徐々につぶやくんで、皆さんフォローよろしくお願いします。
ね、そうだよね。取り上げた内容とかリツイートするのがいいよね、きっと。
そうだね、そうだね。あと、これ多分誰も気づいてないんだけど、番組のタイトルが若干変わりました。
うんうん。僕、こっちの方が好きだけどね。
そう、今までは、未来の、あ、違う、医療の未来を想像するラジオ。っていうサブタイトルがついてたんだけど、
うん、
それを医療なんだっけ、医療でか、医療で未来を想像するラジオに変えたと、
うん
うん、いうことですね。
いいと思う。
うん、なんで、まあ医療を通して、まあ未来がどうなっていくかみたいなことを話す番組っていう趣旨だったと思うんで、
うんうん、
ちょっと、
まあ、ね、医療での方がメッセージ伝わりやすいかなっていう気は、
そうそうそう、僕もする。そう。まあ多分誰も気づいてないけど、そんな感じでやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ本題に入りましょうか。
なんかすごい長々と喋ったね。
うん。
今日は、この1週間前ぐらいかな、今日からから、あ、ちょっと数日前か。
うん、
バージン・ギャラクティックっていう企業が宇宙、なんていうんだ、宇宙旅行っていうのかな。宇宙事業。を、うんうんうん、友人で、6人乗ってちゃんとに打ち上げて帰ってこれたっていうニュースがあって、これからどんどん、宇宙旅行というか宇宙空間を使った移動がどんどんこう一般化してくるんじゃないかっていうニュースがあったんで、それの話をしたいというふうに思ってます。
それどれぐらいさ、行って帰ってくるまでの時間ってどれぐらいだったんだろう。
なんぼだろう、2時間ぐらいって書いてあったかな、打ち上げて。ね、
はいはいはい、
高度89キロぐらいまで打ち上げて。
ほうほうほうほう。
なんかね、飛行機で乗ってくんだよね、最初。このバージン・ギャラクティックのシステムは。大きな飛行機に乗ってって、ロケットみたいなやつを積んだ飛行機を飛ばして、ある程度の高さまで行ってから、その飛行機から、ロケットがパンと外れて、で、ブースターがバーンって噴射して宇宙空間を目指すと。で、80…
そんな、
うん、
空でそんなことができるんだ。なんかロケットがさ、ロケットって言うと、そう、こう地上にあってさ、ロケット発射台みたいなのがあってさ、
あー、そうだよね、
バーンってこう行くイメージだけど、
うん、
飛行機で途中まで行くんだ。
そのバージン・ギャラクティックは飛行機で途中まで行くっていうそのシステムを作っていて。
へ
ー。そうそうそう。で、80キロ以上、高で80キロ以上のところまで、80キロメートルね、以上まで行って帰ってくるっていうのを、なんか前まで2人乗ったりとか、友人は3回目だったか4回目だったかな、なんか成功してるんだけど、6人までキャパシティがあって、それ全員乗って行って帰ってきたよっていう、そういうニュースだったみたいで。だからそのニュースでも言われてるんだけど、その宇宙空間を使って、で、ロケットを使うことで、
うん、
すごい、なんていうのかな、移動速度が速くなって、
うん、
今まで旅客機だと、大体高度ね、旅客機だと大体10キロぐらいかな、うん、最高高度が、高度10、海抜10キロメートルぐらいのところまでしか行けないと思うんだけど、旅客機は。
うん
で、それで飛ぶと、アメリカと日本だと12時間ぐらいかかったと思うんだよね。
うんうんうん、
で、それがこう宇宙空間までバーンって打ち上げて、帰ってき、その次の目的地まで降りるように降下していくと、だいたい20分ぐらいで、うん、旅行が終わるんじゃないかっていうふうに計算されてて。
20分はやばいよね。
そうそう。だから大陸間移動がものすごく短くなるっていう、そういう なんかその次世代の移動をなんか目指してるんだよね。
うんうん、へえ。なんか宇宙事業って聞くとなんかやっぱ火星に移住とかさ、
うんうんうん、
なんかそういうイメージの方が強いけど。
ね、あの国際宇宙センターとかね。
うん、
月に行こうとか。移動。
そうそうそうそう、結構なんか仰々しいというかね、大々的な感じがするけど、その移動自体が速くなるっていう使い方もあるんだね。
うんうん。このバージンギャラクティックのあのシステムというか、この飛ばし方だと、もしかしたらそのなんていうの、ものすごい月まで行くみたいな速度は出せないのかもしれないんだよね。その第二宇宙速度っていうのかな、うんうん、地球の重力から抜け出して遠くまで行くぐらいのエネルギーは出せないのかもしれないんだけど、
うん、
地球をの大気圏をから外に出て地球の外をこうぐるっと回って戻ってくるみたいなぐらいのことはできる。なんかそれ、うん、ちょっとあのブルーオリジンってあのジェフ・ベゾスがさ、アマゾンのベス、うん、ジェフ・ベゾスがブルーオリジンっていう会社が作ってて、そこも同じような、うん、あの宇宙空間を利用した大陸間移動みたいなのをさ、商業化したいと思って開発してるんだけど、その人はちょっとあの文句言ってて、うん、80キロは宇宙空間じゃないとか言ってたね。
ああ、なるほどね。
なんかね、基準がいろいろあるみたいで、
うん、
国際基準は100キロメートルなんだって。海抜100キロメートルが、はいはい、あの宇宙空間っていう国際基準があるんだけど、
うん、
アメリカの空軍基準だと80キロらしいんだよね。
なるほどね。
だからバージンギャラクティックはアメリカの空軍基準でいくと宇宙空間を飛んだっていうことなんだけど、
うんうんうん、
それは宇宙じゃねえっていうちょっとヤジが飛んでるっていう。
ああ、なるほどね。まあその辺もまだなんていうか、まあ利権がさ確定してないから、
うん、
なんか奪い合いになりそうだよね。
ね、まあでも12時間がさ、エコノミークラス乗ってもファーストクラス乗っても12時間は12時間だったじゃん、ずっと長らく、
うんうんうん、
いくらお金積んだってそれ以上早くは移動できなかったんだけど、
うん、
それがあの20分に短縮できるような、
うん、
あのね、トランスポーテーションっていうの、
うん、それは
移動手段になりうる技術っていうことみたいで、
うん、逆に言うとだから近くに物理的なね近い距離に移動するよりもう大陸間移動した方が早いみたいなことが起こりそうだよね。う
ん、ね、いやそれもさ、あの、うん、よくあるじゃん、あの日本地図でもさ、
うん、
その東京から一番近い村、あ違う、一番近い都市と一番遠い村みたいなさ、地方に行く方が、うん、あの札幌に行くより遠いみたいなさ、そういう話があったりするじゃん。
うんうん、
そんなみたいにこう移動距離、移動時間にすると世界地図の形がすごい変わりそうだよね。
そうだね、移動距離と移動時間が比例しなくなる。
全く比例しないもんね、20分とかやったらね。
いや、やばいよね。
うん。
そんなになってんだね。
このバージンギャラクティックは多分そういう、なんていうかな、宇宙旅行っていう、宇宙に行きたい、宇宙を見るためだけの観光から始めて、で、そのうち大陸間移動もっていう、そういうプランだと思うんだけど。
うん。うん、
ブルーオリジンはちょっとあんまりフォローしてないからよく知らないんだけど、スペース X とかは月とか火星を目指しながら、その技術、全く同じ技術を使って大陸間移動に応用できるよねっていう話を数年前にあの発表してて、だから今さ、あの飛ばしてあの何回か失敗して着地に成功したのかな、スターシップっていうのがあって、それも同じような形で月にも行くし大陸間移動にも使えるよねっていう話がなされてるところみたいでね。
うん、すごい。それ実用化はどれぐらいを目指してるのかね。
ああ、でもバージンギャラクティックはもう本当に普通の一般の人乗せ始めるんでしょ。
なんか許可が下りたんだっけ。
あと2回成功させろだったかな。
あーはーはーはー、
商用許可を下ろすのに。で、その後許可出たら本当に一般の人がもうチケット買ってて、どんどん飛ばしていくみたいなこと言ってるよね。
うん、一応もう予約とか始まってんのかな。
うんうんうんうん、始まっていたよね。2500万とかですよね。チケットが。まあ最初はものすごい高いんだろうけど、
でもちらっと読んだ600人とかもう予約してるみたいな、うんうんうん、日本からも20人とかってちらっと記事で見た気がする、ね、
本当かどうか分かんないけどイーロン・マスクもチケットを買ったっていう噂が出てて、うん、スペース X も同じこと考えてるけど旅行者として行きたいんだなっていう感じがする。
なるほどね、それ面白いね、
うん、
うん、いやすごいね、そういう未来がもうすぐそこに来てるんだもんね、
うん、いや宇宙がすごい近づいたなって感じがすごいして、
うん、
ね、なんかその最初はものすごいチケット高いんだろうけどきっとね、今の旅客機もさ、昔は船で移動してたのが飛行機ができて、うん、すごい速くなったって言って、多分その時はものすごいチケット高かったと思うんだけど、
うん、
それがもうね、一般庶民も乗れるぐらい安くなって、飛行機事故もすごい少なくなってさ、
うん、
安全で安く移動できる技術になったわけじゃん。
うん、いや、本当。
ロケットを使った大陸間移動っていうのも、そのうち、ね、そのぐらい安全性が担保されて、安く飛べるような技術になるんだろうなっていう感じがするよね。
うんうんうん、いや本当にね。
うん。
いつかロケットに乗れる日が来るかな。
いやなんか死ぬ前までには宇宙空間に行けそうな気がしてすごい嬉しいよ僕は。
うんうんうん、
一回は行ってみたいなってずっと思ってたから。
そうだね。
うん。で。ねまあ、今んとこまだ全然医療の話してないよね。
うん。いや、今日医療の話しないのかなって。
いや、それでね、医療の話を今からちょっとしようと思ってんだけどさ。
うんうんうん
うん、宇宙が近づくっていうことは、医療的にはどういうこと考えていかなきゃいけないのかなっていう話をちょっとしようと思ってて。うんう
ん、はいはい。
で、今何分ぐらい喋ったんだろうな。
20分ぐらい？
もう20分喋っちゃった？
うん、多分。
じゃちょっと簡単に喋ってその話、うん、次回にしようか。細かいのは。
うんうん、うん、
その宇宙医療宇宙医学っていう分野が一応名前としてはあって、
うん、
NASA とか JAXA とか一応その医学分野の研究もやってるんだけど。
うんうん。うんうん、
例えば国際宇宙ステーションに滞在するときの宇宙飛行士さんのね健康とか、
うん、
なんかそういうのってどうなんですかっていう話があって、宇宙医学っていう分野が一応あるんだけど、
うんうんうん、
だその医療宇宙がさ身近になってくるとどんどんそういうのも身近になってくるよね、宇宙の医学っていうのも、
うん
う
ん、
でやっぱり一番問題というか気にしとかなきゃいけないのは一つは重力がないこと、うん、重力がなくなって体の影響がどうなるのかっていうことと、
うんうんうん、
まああとあもう一つもあるとしたら環境が全然違うからね、
うん、
一時的か長期的かにいずれにしても、
うん、
閉鎖空間にこう いなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
でそれにちょっとこう耐えられないっていう風な精神状態になる人もおそらくいるだろうっていう風に言われていて、
うん、
そういったその精神面とかいうサポートも必要になるっていう風な話もあるし、
うんうんうん、なるほどね、
でもう一つ一番大事というか一番、問題になる可能性が高いのの一つは放射線の影響があって、
うんうんうんうん、
で宇宙線っていう放射線があるんだけど、
うん、
宇宙から降り注ぐ放射線、
うんうんうん、
なんかそれをね、考えなきゃいけなくて、
うん、
宇宙空間にいると地上にいる何百倍もこう被曝が増えるから、
うんうんうん、
そこを考えなきゃいけないっていう被曝の観点が結構問題になることがあって、
うん、
その話をしようかなっていうふうに思ったんだけど、
うんうん、
まあ、ちょっと次回にしようかな、結構喋ってきたような気がするし、
うんうん、そうだね、だからこれまでに地球で生活してる上では、
うん、
まあ、発症しなかったような病気が起こる可能性とかもある？
まあ、一番可能性というか一番気をつけなきゃいけないのは発がんリスクがあるっていうことなんだよね。放射線が降るっていうことは、ものすごいたくさん浴びるとまた別 の, 目のね、
うんうん、
目が白内障になっちゃったりとか することもあるんだけど、
うんうん、
でもあの発がんリスクっていうのが一番考えなきゃいけないことかな。そのぐらい、その程度のっていうか、そのぐらいの被曝量だと。
なるほどね。
うんうん。
ちょっと話変わるけど、まあ、あの、うん、プラネテスっていう宇宙漫画があるの、ね、知ってる？
読んだ読んだ。
俺すごい好きなんだけどさ。
うん。
でそこです、とある女の子が出てきて、
うん。
ノノだったかな？ノノっていうキャラクターの女の子が出てくるんだけど、その子は、うん、宇宙で生まれて宇宙で育ったっていう設定なんだよね。
うんうんうんうん、
で、まだ12歳ぐらいなんだけど、
うん、
すごく身長が高いと、
うんうんうん、
あの重力がないところで生活しているから、
うん、
すごい。で、やっぱ地球の重力には耐えられないから地球に行くことはできないみたいな。
うんうん、
でずっとまあその、まあ、施設みたいなとこで育てられてるんだけど、
うん、
なんか、まあ、それはあくまで漫画の話だからさあれなんだけど、うん、なんかそういうこともあるのかなっていうふうにちょっと今聞いてて思って、
うん、あでも本当それってさ ありえるなっていうのはもう言われて、うん、話されてると思うんだけどさ、
うん、
なんかこう議論してるの見たことあるんだけど、
うんうん、
火星ってに移住しようっていう話があるけどさ、
うんうんうん、
火星の重力って地球の3分の1ぐらいなんだよね、
うんうんうん、
でそんなにさこうちょこっと火星に行って戻ってくるっていう人もいればさ、
うん、
もうそこで骨をうずめるぐらいの勢いでこう移動したりする人もいるわけじゃん、
うんうんうんうん、
移住していくっていうかさ、
うん、
長いそのねその何年後か分かんないけどさ50年後か100年後か分かんないけど、
うんうん、
そうやってその人類という種が別々の星に住む可能性もあるわけでしょ
う、うん、
でそうなるとその火星で生まれた子供っていうのも生まれ出てくるはず で、
うんうん、
でそうなったらその子が本当に地球に帰ってくるだけの体力を火星で養えるかっていうのはちょっと分かんないよね確かに、
うん、
だからその種としては本当にこう別々の 星に適応したちょっと違う人類になるっていうような議論も聞いたことあるな。
うん。いろんな可能性があるよね。
ね。
多分その漫画はまあ雪村誠さんだったかなっていう方が書いてるんだけど、
うんうん、
かなりこう調べて書く人だと思うから、
うんうんうん、
まあ、結構まあ現実的にそういうことが考えられるからこういう話題にしたんだろうなっていうのはちょっと、
ね、ありえそうだよね科学的にも。うん、
その漫画自体はあのねスペースデブリってあの宇宙ゴミの回収する人が主役の漫画なんだけど、うん、すごい面白いんで、うん、読んだことない人いればすごいおすすめ、
ね、おすすめ、うん、僕もおすすめ、
あれは本当に、ね、うん、アニメもあるんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、 NHK かなんかでもアニメやってて、
うーん、
そうそうそう、まあ宇宙兄弟とかね、あのもう宇宙の漫画は結構有名です。宇宙兄弟の中でもなんかあれか、あの主人公の弟がさ、うん、あの訓練中にこうちょっと精神的に、
あーね、ドキドキしちゃって、うん、閉鎖空間だからね、
そうそうそうそう、でパニックみたいになっちゃうとかそういう話もあるだろう、 あった人もから、うん、あった、うん、まあ、じゃあ次回はその宇宙放射線宇宙船の話、
そうそうそう、宇宙船の話をちょっとしようかなと。
はいはいはい、
今日はこの辺で終わりにしようと、自分を抑えて今日はこの辺にしようかなと思います。
OK です、
はい、
じゃあそうね、
うん、
そんな感じで今日は、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。